ペテロ第2の手紙3章を開きください。今日は11節のところからです。ペテロの手紙第2、3章11節のところからです。先日91歳の宣教師のことを聞きました。どのようにして彼が日本に来るようになったのかって、こんなふうにある人は私に伝えてくれました。彼は主から、あなたは私の言葉を信じるかと迫られたって。その時に私ははいと答えたって。すると主は、私の言葉に従えと、そのように語られたように思った。それで全て捨てて主に従おうと決心したって。そして日本に来ましたって。で、信仰者の皆さん、結局そこじゃありません。あなたはこの聖書が神の言葉だと信じていらっしゃいます？これは神の言葉であり、ここに記されていることは必ずその通りになります。あなたは心からそのことを信じていらっしゃいます？もしあなたがそのように信じているなら、この御言葉が教えるんです。今日我々が見るペテロが教えるんです。それは、信じているんだったらそのように生きなさいって。神が私たちにくださったこの聖書が教えるように、そのように生きなさいって。神様があなたや私を用いるかどうか、すべてそこにかかっていると思いません？神が喜んでお用いになる人っていうのは、神の言葉を信じ、神を信頼し、そして従い続けた者たちです。どの時代でもどの国においても、そういった信仰者を神様お使いになってこられた。どんな働きをするかじゃないんです。どんなふうに生きるかです。我々が信じているんであれば、そのように生きることです。ペテロはこの手紙を通して私たちに、この天地は必ず滅びるんだということを教え続けてくれています。特にこの3章に入って、そのことを私たちは繰り返し見てきました。しかし、この天地が滅びるというのは、ペテロが初めて教えたのではなくて、主イエス・キリストご自身がそのことを教えておられた。マタイの24章の35節のところにも、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんと、そのようにイエス様がおっしゃり、そしてペテロもそのことを繰り返しています。必ずこの天と地は滅びるんだって。問題なのは、我々信仰者がそのことを信じているかどうかです。心からそのことを信じているかどうかです。もしそれを信じているんだったら、今日ペテロが私たちに教えてくれます。次のように生きていきなさいって。それを実践することです。11節の御言葉をまず見ていただきたいんですが、ここにこう記されています。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば。これらのものはというのは、もうすでに私たちが学んできたように、この天とこの地のことです。そこに存在するすべてのものです。それらが崩れ落ちるんだと、すべてのものが崩壊すると、そのことを我々はもうすでに10節のところでも見てまいりました。天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと、十節にあったように、ここ11節でも彼は同じことを教えています。天地の滅びがここでも繰り返されています。で、なぜ彼がこのことを繰り返したのかっていう、その理由が実は11節のある言葉によって知ることができるんです。その言葉っていうのは、どれほどという言葉です。どれほどって、この代名詞、 この言葉はペテロがこの手紙の読者たちに対してどんなことを願っていたのか、そのことを明らかにします。ちょっとこの どれほどっていう言葉を辞書で引いてみると、ギリシャ語の辞典ではちょっとややこしい訳なんですけども、こういう訳がされています。この文脈においてこの言葉は称賛に値する事柄が読者たちから当然のこととして期待されていることを暗示しているんだと今言いましたけども、何のことって思われるでしょう。こういうことです。この言葉が明らかにしているというのは、これを聞いた者たちから、信じている者たちから当然称賛に値する事柄が出てくること、彼らが称賛に値する行動をするように生きるように、そのことを期待している言葉である。ですからペテロがこういう言葉を使ったのは、もうペテロは数々の真理をもう一度彼らが思い起こすために教えてきました。新しい真理というよりも、もう彼らがすでに知っていた真理です。でそれを思い起こさせることによって、ペテロが何を期待したかっていうと、それをただ知ってるだけじゃない、それを知った者として、それにふさわしい価値ある生き方が彼らから生まれてくること、彼らがそのように生きること、それを期待してこの言葉を彼は記したって。ですからご覧いただくと、この11節のこの時点から今度はペテロはクリスチャンたちの生き方へと話を転換していることに気づきます。そしてクリスチャンとして、それにふさわしい救われた者として、それにふさわしい生き方を生きるためには、この天と地が滅びるんだという事実を忘れてはならないんだと、実はそれが鍵なんだということをペテロは我々に教えてくれるわけです。今から私たちはこの11節から13節まで2つのことを彼が教えます。というのは、彼は読者たちを奨励するわけです。彼らを励ますわけです。まず最初に彼がしたことというのは11節に出てきますけれども、ふさわしい生き方への奨励です。救いに預かっている者たちがそれにふさわしく生きていくようにと、そのことを彼は奨励するわけです。終わりの日にふさわしい生き方、それを行いなさいって。そしてそれを行っているんだったら、それを継続していきなさいとペテロは言うわけです。じゃあそのふさわしい生き方とはどんな生き方なのか。生き方についてペテロは2つのことを記しています。ご覧いただけますでしょうか。11節のところに、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょうって。二つのこと、それは清い生き方であり、もう一つは敬虔な人ということです。ペテロが言ったことは、終わりの日にふさわしい生き方は、それは清い生き方をすることであり、もう一つは敬虔な人になることであると。このことを彼は教えるわけです。じゃあ順番にちょっと見ていきましょう。まずこの清いという言葉ですけれども、もう皆さんよく存知です。道徳的に清いとか正しいということです、ね、生き方っていうのは振る舞いであったりとか行動であったり生活です。ひょっとしたらライフスタイルといった方が皆さんには伝わるかもしれない。もう日本語ですよね。でもそういう意味を持った言葉です。道徳的に清い、道徳的に正しいライフスタイルを過ごしていきなさい、そのように生きていきなさいということをペテロはここで命ずるわけです。で、こういった生き方っていうのは神によって救われているあなたであれば可能なんです。あなたは神の前に道徳的に正しい清い生き方を実践することはできるんです。なぜかっていうと、それが救いの目的だったでしょ。神様があなたを救いになった目的は一体何であったかっていうと、あなた自身が清く生きていくためです。パウロはテサロニケ第一の手紙の4章の3節で、神の御心はあなた方が清くなることであると教えています。神の御心はあなた方が清くなること。罪から離れて清くなること、それが神の御心だって。そして、同じテサロニケ第一の4章の7節のところでは、神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためであると。もうはっきりしてますでしょ皆さん。 なんで神があなたを救ってくださったのか、召してくださった、神が救いへとあなたを呼んでくださったのは、あなたの名前を名指しで神のもとに呼んでくださったのは、この目的だって。かつてのように罪の中を歩み、道徳的に汚れたことを継続して行い続ける生活を行い続けるためじゃなくて、あなたが清い正しい生活をするために神はあなたを罪の中から召し出してくださったんだ。それがこのテキストが私たちに教えることです。ですからあなたが清い生活ができるというのは、あなたはそのような人へと神によって生まれ変わったからです。そしてあなたが清い生活をする、正しいライフスタイル、神の前に喜ばれる生き方を継続するというのは、あなたが救われていることを明らかにする証拠です、ね、もちろん私たちは完璧に罪から離れて正しい生活を24時間365日できるかというと、もうできないことはもう言うまでもありません。でも少なくとも神によって救われた私たちの心の中には、神が喜ばれる正しいことを行っていきたい、これまでのような神が背を向けるような、神が憎んでおられるような罪の生活をしたくない、そういった思いというのは、救われているならば神様は必ずあなたにそれを与えてくださっているはずです。で、皆さん、救いっていうのは、繰り返しますけれども、救いっていうのは生き方が変わることです。このテソロニ、ごめんなさい、ペテロ第一の手紙の第一の手紙の3節のところから4節の中に面白いことをペテロが教えてくれています。まず4節を読みしますけれども、彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、また悪行を言いますって。そう4節に記してあるんですが、3節にはこうあります。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、淫べき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分ですって。そして彼らはあなた方が自分たちと一緒に過ごした放蕩に走らないので不思議に思って。つまり言ってること分かりますでしょ。かつてはこの異邦人たちと同じように罪の中を歩み続けていた。でも救いに預かった途端、生き方が変わったんです。そうすると、今まで一緒に同じことをやってた連中が、生き方が変わった連中に対して、つまりクリスチャンたちに対して悪口を言って、これまで同じことをしてたのに、なんで急にそれをしなくなったんだろうって、何を言ってるのかって。救われた人たちっていうのは、神が救ってくださった人たちっていうのは、生き方が変わるってことです。ですから私たちが考えなきゃいけないのは、私は救いに預かってるならば、神が喜ばれるように、神が命じてらっしゃるように清い歩みをしているのかどうかです。またもっと言えば、自分の生活を見たときに、自分が本当にこの救いに預かっているのかどうか、そこまで我々は見ることができます。で、なぜこのように清く生きていくことが大切なのかって、ね。もしあなたが清く歩んでいくなら、あなたは素晴らしい証しをするからです。そうなんです。証しをするんです。素晴らしい証しがあなたを通してなされるんです。実はこのペテロ第一の手紙の3章の中で、妻たちに対する教えでこんなセッティングです。妻がクリスチャンで夫が未信者なんです。いいです。こういうセッティングがここに書かれています。で、こうあります。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためだって。お気づきになったでしょ。妻が何も言わなくったって、あなたの振る舞いによって、あなたの行いによって神のものとされるって。どんな振る舞いの話をしているのかって。2節にこうあります。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですって。一生懸命説教をすることもできます。でも残念ながらあんまり効果ありません。逆効果です。御言葉が教えてくれているのは、もしあなたが神を恐れて、そして清く歩み続けていくならば、その振る舞いが良き証となるって。 ペテロは救われた者たち、そして終わりが近いんだと、神の裁きの日が来るんだ、それが近いんだと、そのことを信じているならば、それにふさわしく生きなさいって、そしてそれにふさわしい生き方とは何かって、清い生き方だって、清く歩み続けて生きなさいって。二つ目に彼が言っていることは、敬虔な人になりなさいって言ってます。で、敬虔な人っていうのはね、恐れを持った人です。神に対する神を敬う人です。この神を敬虔な人っていうこの言葉、名詞ですけれども、これはどちらかというと行動というよりも心の態度、内面的なことを意味しています。そうしますとね、さっき私たちは清い生き方というのは内面的な話じゃなくて外面的な行動の話です。そして今度敬虔な人っていうのは今度は行動ではなくて内面的な話をするんです、ね、ペテロがふさわしい行いだけを記したんじゃなくて、この心というものを記してくれたのは大変重要なことです。なぜかお分かりでしょう皆さん。それは心が行動を生み出すからです。良い心は良い行いを生み出します。さっき私たちがペテロ第一の手紙の3章のところで、妻がいてクリスチャンで、そうでないご主人がいてって話をしました、ね、そのペテロ第一の手紙の3章の後半見てみるとこんなふうに書かれています。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいって、これこそ神の前に価値あるものだって言ってます、ね、つまり外側よりも大切なのは内側だという話です、ね、心の中の隠れた人柄を飾りとしなさいって、つまり心が大切だという話ですよね。言うまでもありません。正しい心は正しい行いを生み出すけれども、そうでない悪い心は悪い行いを生み出していくんです。マルコの7章で教えるように、悪は皆内側から出て人を汚すって。だからダビデ王様も心を正しく保つことを心がけたんです。彼はこう言ってます。よく皆さんもご存知の詩編の119編の中で11節に、あなたに罪を犯さないため私はなんて言ってます、あなたの言葉を心に蓄えたって。心を正しく保ち続けるためにダビデがしたことは何かっていうと、自分の心に神の御言葉を蓄えたって。正しくないもので心を満たすんじゃなくて、正しいことで心を満たすようにって、この世のくだらないもので心を満たすんじゃなくて、神の言葉で心が満たされるようにって。そうして彼自身も正しい清い行いを実践しようと、そのように心がけていたことがわかります。彼の息子のソロモンも箴言でこう言ってます。箴言の3章の1節のところから、我が子よ、私の教えを忘れるなと、私の命令を心に留めよ。3節には、恵みと誠を捨ててはならない、それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せって。私の教えを忘れるな、それをあなたの心にしっかり留めておきなさいって。なんで心が行いを生み出すからです。また同じソロモンは箴言23の17のところで、あなたの心の内で罪人を妬んではならない、ただ主をいつも恐れていいよって。旧約においても神に対する恐れが心を満たしているならば、確実にその人の行いというのはそれを反映したものになります。この11節のところでもう一つ見ていただきたいのは最後の言葉です。敬虔な人でなければならないことでしょうって、でなければならないことでしょうという動詞なんです。実はこれはすることが必要だとか当然であるとか適当であるとか何々すべきであるって意味です。これ つまりこの11節のところでペテロが何を望んだかというと、その読者たちがこれから一体どういうことが起こるのかという事実をただ知るだけではない、その事実にふさわしく生きていくこと、それが重要であることを言いたいんです。彼は神の裁きがやってくるって、ただあなたがそれを知ってるだけではどうにもならないって、それを知ってるものにふさわしい歩みをしなさいって。だって私たちはこの素晴らしい神様のメッセージを、そしてこの恐ろしい警告のメッセージを人々に伝えるわけでしょ。どうやって、もちろん言葉でもって、同時に私たちはそのように生きることによってです。行動ってのは面白いですよね。いろんなメッセージが伝わってきます。私はあんまり電車に乗らないんですけども、何回か乗った時に思い出すのは、学生さんたちを見てるとあることが分かります。あ、試験が近いなというメッセージは一生懸命ノート開いて勉強している様子を見て分かります。あ、試験が終わったんだなっていうのは、誰もノート開いてなくてワイワイ騒いでる様子を見たら分かります。彼らの行動がメッセージを伝えてくれます。ペテロが私たちに教えるのは、あなたの行動はどうかって言ってるんです。あなたの行動はあなたが信じているという神の真実を明らかにする行動かどうかって。ヨハネはヨハネ第一の手紙の中でこんなこと言ってます。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんって。とっても重いことでしょ皆さん。これ、神のうちにとどまっているというもの、つまりクリスチャンだという人々は、自分でもキリストが歩まれたように歩まなきゃいけない。キリストが歩んだようにあなたは歩むべきだって。ずっしりきません？ひょっとしたら我々は、私にはそれは無理ですからって言って自分の生き方をそのまま継続することを良しとしてたかもしれない。でも聖書はそう言ってない。神はそうおっしゃってない。主イエスキリストが歩んだようにあなたも生きなさいって。だってイエス・キリストはあなたに、そして私に模範を示したんです。ねえ皆さん、我々がこの信仰者として生きるその生活、人生、我々は周りの人々にあることを伝えたいんですよ。それは我々の神についてです。こんな偉大な神がいらっしゃるということです。こんな神はこんなに素晴らしい愛を持ってくださっている。こんな神は私たちを許してくださるんだって。そのために御言葉が我々に教えるのは、もし我々クリスチャンが互いに愛し合っているならば、そのメッセージが人々に伝わると教えています。ヨハネ13章の35節のところです。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんですって。ということは、もし我々がこうして教会に集まったときに、兄弟姉妹が互いに愛し合っているならば、そこに入ってきた主を知らない人たちは、私たちを愛してくださった、そして彼らを愛してくださっている神を知ることになるって、そういうことでしょ御言葉が言っていることは。もし私たちが互いに許し合っているならば、素晴らしい神のメッセージを周りの人々に伝えることになります。イエス様が三条の説教で、マタイの六章ですけれども、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。14節15節のことをおっしゃっています。御言葉が私たちに教えるのは、我々は許されたものとして互いに許し合っていく。でももし私たちがクリスチャンだと言いながら、誰かを憎んでたり、誰かのことを嫌ってたり、あの人のことを許さないともし言ってるとするならば、悲しいですが神の栄光を表すことはできない。だって御心に逆らうことを選択しているからです。我々は自由人として、神がお喜びになることを自分の意思を持って選択するんでしょ。そうやって生きていくんでしょ。学んできたように、神によって愛されたものであるゆえに、 神が愛しておられる人たちを愛していこうって。それは罪に妥協することでも真理に妥協することでもありません。でも愛を持つことはできます。許された者として互いに許し合っていくわけでしょ。そうすることによって私たちはこんな神がおられるんだということを伝えていくわけです。我々にはしぼまない希望があります。どんなことが起ころうとも我々は希望を失うことなく生きていることができるって。ペテロはペテロ第一の手紙の3章であなた方のうちへの希望について説明を求める人には誰でもいつも弁明できる用意をしていなさい。だからみんなはあなたや私が希望を持って歩み続けているならば、なんでこの人はこんな状況で希望を持ち続けることができるんだって、なんでこんな状況で平安を持っているのかって、彼らがあなたの持っている私の持っている希望に関心を払うんですよ。我々は希望を持って歩み続けることが可能になっているんです。最近は悲しいニュースが多いですけれども、ドライバーが感情のコントロールができずに悲しい事故が起こりましたよね。車に乗ってる時に感情をどうコントロールするのかって、いろんな専門家が出てきましたでしょ。でこんな専門家がいるのかって我々驚くわけですけれども、聖書を見たらちゃんと教えてるじゃないですか。もう我々そのことを学んでるんです。どんな状況にあっても神が喜ばれることが何かを考えてそれを選択するなら感情によって左右されることもないんです。だって感情がコントロールできないのはそれを許してしまうからです。わかるでしょ皆さん。もし私たちがどんな状況でも、確かに危険な運転で車が自分の車の前に入ってくるかもしれない、でもその時にいろんな選択肢がある中で一体どの選択肢が神の前に喜ばれることなのかを考えてそれを選択したら、その瞬間に私たちが一瞬持ったかもしれないその怒りから解放されますよ。だから御言葉はもうちゃんと我々にどうしたらいいのか教えてくれてるんです。でも悲しいことに私たちはこういった神様の教えてくださる真理を自分のいろんな生活の中でちゃんと適応してないんです。実生活に生かされてない、日常生活に御言葉が反映されてない。違います。だから聖書の箇所は知ってるし御言葉は知ってるけども、実生活とはあまりにもかけ離れてる。それが我々の問題だと思いません？少なくともこの御言葉を我々に教えてくれるんです。あなたも私も救いに預かってるならば、そしてこの神の真理を信じているのであれば、それにふさわしく生きていくことだって。子供たちが、また青年たちが歌ったこのゴスペルの中に、御言葉がとどまり愛に生きるならこの世は知るでしょう、主の救いと癒しって、そんな歌詞があります。真理を歌ってますよね。もし我々がしっかり御言葉にとどまって、そして愛を実践するならばこの世の人たちを知るって、主の救いと主の癒しをって、それを我々は人々に明かしするために私たちは自らの行動、自らの歩みというものに注意を払っていかなきゃいけない。ですからまず最初にペテロが教えることは、清い生き方をする敬虔な人になりなさいって、心を正しく持ちなさいって、神を恐れるその心を持って神が喜ばれる正しいことを行っていきなさい。二つ目に言うことは、この12節から13節のところですけれども、勤勉さへの奨励です、ね、ふさわしい生き方を奨励するだけじゃない、ペテロはここで勤勉さに対しても奨励をなすわけです。12節見てくださいます。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますって。まず最初に皆さん見ていただきたいのは、その日が来ればと書いてありますよね、最初に、ね、ちょうど真ん中のところですけども、でこのその日が来ればっていうのは、この新改訳聖書、この訳者たちがこの 箇所の意味を明確にするために補足したものです。言語にはこの言葉はありません。意味を明確にしようとしたわけです。そしてその次のそのためにというのを見てください、ね、と訳されている言葉なんです。そのためにと訳されている言葉は実は理由とか原因を表す前置詞であると、ね、この前置詞を使うことによってペテロは私たちに次のことを教えようとしたんです。彼が教えようとしたことは、神の日の来るのを待ち望み、その日を来るのを早めなければなりません。その理由は、天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまうからです。これが彼が教えたかったことです。つまり天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまうのだから、次のように備えをしてなさいと、ね、全てが滅んでしまうんだから、だからあなたたちは次のような備えをしなければならないんだとペテロは教えるんです。どんなことか。神の日への備えです。神の日への備え、二つのことが書いてます。それは待ち望むことと早めることです。これが12節の中に出てきます。どういう意味なのか。まず最初に待ち望むってどういうことか。神の日の来るのを待ち望みと書いてます。まあ、ちょっと皆さんに説明しておきたいのは、この神の日と書いてます。で、十節のところでは主の日って書いてましたよね。同じことを指しているのかっていうと、実は違います。で、主の日っていうのはどういう日であったかっていうと、裁きだったでしょ、ね、主イエスキリストが地上に帰ってきた、その時に神の裁きがあるって。そしてイエスキリストが千年王国の終わりに再び神の敵である罪人たちを裁かれるって。そのことを主の日と呼んでたわけです。じゃあこの神の日とは何かっていうと、神の日っていうのは神がすべての敵に完全に勝利した時にもたらされる永遠の状態の話なんです。神がすべての敵を滅ぼされたその後の状態なんです。もう皆さんも聖書を学んでいらっしゃるから、それが何かお分かりでしょ。黙示録の21章と22章の話です。だって黙示録の20章に出てくる話っていうのは大きな白い御座の裁きでしょ。そしてその後21章と22章何が出てくるか、神殿、神地じゃないですか、ですから主の日って言ったら裁きの話です。神の日って言ったらその裁きが終わり、神がすべてを滅ぼされた後の永遠の状態の話です。ですからこのことについて詩編の110編の一節のところにこういう御言葉があります。皆さんよく知ってるはずです。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよって。ペテロが実は使徒の働きの2章の33節から35節のそのメッセージの中でも実はこのことを引用しています、ね、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、つまりすべての敵を滅ぼす、そして私のその時まで私の右の座についていやす、つまりすべての敵を滅ぼす時が来るという話です。それが起こった後の話です、ね、またヘブル書の10章の13節はそれからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのですと。敵がご自分の足台となるのを待っている。すべての敵が完全に滅ぼされる。それが起こった後、この神の日が訪れるわけです。で、この神の日の来るという言葉、これはよく皆さんも気になったことがあると思います。私も説明したことがありますけど、パルシアっていうギリシャ語を使ってるんですけども、これはその姿を見せるとか出席するっていう、そういう意味を持った言葉です。姿を見せるとか出席する。で、新約聖書においては特に、新約では特に重要な人の訪問に使われる言葉なんです。重要な人が来られるということです。そこで新約の著者たちはこの言葉を主イエスキリストの再臨に用いるようになったんです。だって最も重要なお方でしょ。その方がお見えになる。それをパルーシアと、そのようなギリシャ語で使うようになった。 それがここで来るというふうに訳されているんです。ですから主イエスキリストが栄光を持って来られてくる話です。そしてその時にさっきから見ているようにすべての敵を滅ぼされてそしてすべてを新しくされる。さてその上でどのようにこの神の日に備えるか、一つ目は待ち望みと書いています。この待ち望みっていうのはね、その日が訪れるのを心待ちにすることです。もう今か今かと待ち焦がれている様子です。ちょうどこの楽しみにしていたお客さんが早く来ないかなと待ち焦がれている様子、もうつま先立ちをしてまだ来ないのかな待ってる様子、想像できますでしょ。そういうことを表す言葉です。これそして主イエスキリストの再臨を待ち望むっていうのはこれも実は神の救いに預かった人たちの特徴なんです。今時間がありませんからすべての箇所をお読みすることもできませんけど、ペテロ第一の1章の3節もテソロニケ第一の1章の9節の10節のところにも同じことが書かれています。救いに預かった者たち、神が救ってくださった人々の特徴というのは主イエスキリストにお会いすること、その生ける望みを持つ者へと変えられること。だからクリスチャンというのはみんなイエス様にお会いする日を楽しみにしている者たち、そういうことができます。皆さんもそうでしょ。早くイエス様にお会いしたいって、ね、あなたを愛して命を捨てて救ってくださったこの主に早くお会いしたいってそういう思いを持っている、イエス様にお会いすることを待ち望んでいるのはなぜかというと救いに預かっているからです。ですからまずペテロが教えることは神の日の到来に備えた生き方というのは愛する主にお会いすることを日々切望しながら与えられた日を生きていくことです。ひょっとしたら今日私は主にお会いするかもしれない、その思いを持ってその日を過ごし、その日がそのまま終わってしまって次の日を迎えたとしたら、その日も同じようにひょっとしたらこの日が主にお会いするかもわからないと、その思いを持って日々を過ごしていきなさいと。でそのようにペテロは教えるんですが、そのように教えたペテロ自身がそうやって生きてたはずです。またパウロ自身もそのように生きていたことが御言葉によって明らかです。みんなそうやって信仰者生きてた、今日がその日かもしれないという思いです。まずそれが一つ目。二つ目は早めるということです。その日の来るのを早めなければなりません。この早めなければなりませんという動詞なんですけど、これ急ぐとか熱望するとか、また促進するという意味もあります。また加速するという意味もあるんです。ペテロはただその日の到来が今日かもしれないという切迫感を持って生きるということを教えただけでなくて、その日が来るのを促進するように、その日が来るのを加速するようにと教えるんです。どういう意味なんでしょう。我々は神がお定めになったご計画を、神のご意志を変えることはできませんでしょ、ね、旧約聖書の中で神が思いとどまられたとかそんなことは出てきますけども、それは神がどんなお方であるかを我々に分かるような表現で使っているに過ぎないんです。神がご意志を変えるということになれば、神のご意志は正しくなかった、最善でなかったということでしょ。神は永遠から永遠に存在されている、神のご計画は常に最善であり完璧なんです。神のご意志を変える必要ない、完璧だからです、ね、そうすると私たちはその神のご意志を変えるようにと教えられているんではないんです。じゃあ何が教えられているかというと、この神のご計画が促進するようにです。ちょっと説明しますね。でそのために私たちは文脈を見なきゃいけないんですけども、あざける者たちがやってきて、そして彼らは何を否定したかというと、キリストの来臨について彼らは非難するわけでしょ。そんな約束があるって言ってるけど何も変わってないじゃないと、こう言って彼らは非難するわけです。そこでペテロは、じゃあなぜこの約束が、ね、その延期されてるのかというと、9節見てください。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんと、かえってあなた方に対して忍耐深くあらんのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですと。神は一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと忍耐を持って待っていると、これが神の御心である。 だとすれば、我々はこの神の御心を促進することができるでしょう。福音宣教によってですよ。神が何を望んでいらっしゃるのか、一人でも多くの罪人が悔い改めて救いに預かることです。だとしたら私たちはもちろんますますその働きに積極的に参加することによってこの御心を促進することができる。そのことをペテロは我々に教えるんです。エドモント・ヒーバートという先生はこの言葉についてこういう説明を加えます。神の目的のさらなる前進のために用いられる道具となること。もう一回言います。神の目的のさらなる前進のために用いられる道具となること、それがここで言わんとしていることだって。だから我々信仰者は神が何を望んでいらっしゃるのかって、一人でも多くの罪人が悔い改めてこの救いに預かるように、だとしたら我々もその働きのためにますます用いられるものとして自らを捧げてその働きに邁進することである。それが神の日の到来を知っているものとしてその日に備えた生き方であるとペテロは私たちに教えてくれるわけです。なぜかというとね、皆さん、この天と地はすべて滅んでしまいます、ね、で天と地が滅びるということは、そこに生きている神の敵も滅んでしまうわけです。そして永遠の地獄へと行ってしまうと。そのことを我々知ったならば、我々はもっとそういった滅びに向かっている人たちに対してこの救いを、この福音のメッセージを伝えたいと思いますよね。その日が来るんですよ、皆さん。後戻りできない。それはもう永遠の滅びに至るんです。その永遠の地獄の門は開かれて、高校と燃える火がそこに燃え盛ってるって、そして愛する者たちがそこに向かっている現状を見たときに我々は何をします？少なくとも私たちができるのは彼らのために祈り、そしてこの素晴らしい救いを伝え続けることでしょ。まさにペテロが励ますことはそういうことです。神の日への備えって、それはその日の到来を日々待ち望みながら生きることであり、またこの素晴らしい福音を述べ伝え続けていくことです。そして最後に13節、短い時間ですけれども見てください。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますと。ここでペテロは我々クリスチャンたちの希望っていうのは主の日であると教えてませんでしょ。我々クリスチャンの希望は神の日であるって言ってます。なぜかっていうと、主の日っていうのはさっきから見てきたように裁きだからです。我々はその裁きを待望してるんじゃない。我々が待望しているのはその後にある神の日です。その後にある新天新地です。ある人は思うかもしれない、こんな罪を犯した人が滅んでもうすっきりしたって。果たしてイエス様はそんなふうに思われるかです。一人の罪人がその命を落とすこと、それは神がどんなに悲しまれるか。だから私たちが待っているのはその裁きじゃない。我々が希望としているのはその先にある素晴らしい神の約束です。ですからここでは主の日が我々の希望だと言っていない。神の日が私たちの希望だ。その意味がわかります。そして、その新しい天と新しい地について、まず13節のところで、この13節の一番最初のところに新しい天と新しい地という言葉が出てきます。最初にそれで始まっているんです。ということはそれを強調しているんです。しかもその新しい天と新しい地の特徴が2つあります。1つは新しいという言葉、この新しいという言葉は質なんです。質において、クオリティにおいて新しいということです。これまでに知られていたものとは似ていない、全く違うものだということです。つまりね、この新天新地というのは我々が見たこともないし 思いついたこともない、想像もできないような、そういうものだってまず教えてくれるんです。二つ目に、この新天神地は正義の住むと書いてます。住むっていう言葉もそこに宿るとか、そういう意味なんですけども、こういう意味もあります。定住などによってそこに落ち着いて、そこを自分の家とすること、永遠の快適な住まいとすること。ってじゃあこの新天神地において誰がそんなことをしているかっていうと、正義だって言ってるんです。正義がそこを住まいとしてるって、正義がそこを憩いの場所にしてるって。なぜならそこは罪がないからです。汚れがないからです。そして なぜならそこには義なる神がおられるからです。この新天神地、この約束を私たちいただいた。見てください、私たちは神の約束に従って。と、なんで私たちはそのような希望を持って生きるんだって。我々はそれが神の約束であることを知っているからです。神の約束に従って、と、我々はそれを待ち望んでいるって。またそこに戻ってきました。結局ね、皆さん、この箇所でペテロが言わんとしたのは、次のように生きていきなさい。どういうふうに生きていくのか教えてくれました。でもそのように生きていくためには、我々は神がおっしゃったことを信じているかどうかです。神がこのようになると、裁きが来ると言われたことを、あなたは本当に信じているかどうかです。ただ頭で分かっているだけかどうか、そうじゃなくて本当に心からそうだと確信しているならば、間違いなくそれは行動となって出てくるって。我々は神の日を待っているって、それは素晴らしい新天神地であるって、もしそれを本当に心から信じているんだったら、それにふさわしい行いが出てくるって。あなたの行いどうだって、そのことを御言葉はチャレンジしてくれます。これは皆さんから希望を奪うためにこのようなことを記されているんじゃありません。逆に希望を与えるものですね。皆さん、このような生き方を神は私たちに命じてくださったということは、このような生き方をあなたも私もできるということです。神の助けによってそれが可能なんです。そしてこのような歩みをあなたや私がすることによって、我々の周りの人たちに私たちの素晴らしい神様の証しをなすんです。そうやって生きていきなさいって。裁きの日が近いから、神の日が近いから、そうやって生きていきなさい。願わくは一人一人が自分の歩みを吟味して、そしてもし主があなたの心に働いて改めなきゃならないところを示してくださったんだったら、今がチャンスです。新しいスタートを切れる。このようにあなたは生きて神を証しできます。そうやって生きることです、皆さん。だってそういうふうな歩みをするなら、神の前に立った時に神様が喜んでくださる。この人生は無駄じゃなかったんだと、そのように神を褒めたたえることができる。今日からまた新しいスタートを切れるんです。一緒に切りません、そのスタート。父なる神様、今一度こうしてあなたが私たちに御言葉を与えてくださり、このように歩めよとあなたは私たちに教えてくださいました。主よ、私たちはただ頭で理解しているつもりだけのもの、知識として持っているだけのもの、それがたくさんあります。あなたは私たちにそれでは不十分であって、もしそれを知っているならば、信じているんだったら、それを実践してみなさいと、そのように生きてみなさいと、そのことをあなたは私たちに教えてくださいます。しかもその実践をするために必要なものは全てあなたによって備えられていること、そのことも知っています。どうかこの愛する兄弟姉妹たちがそのように生きていきたいという願いを持って、今日から新しいあなたが望んでおられる歩みを実践できるように助けてください。主よ、どうか一人一人を祝してください。それぞれの歩みがあなたの前に喜ばれ、永遠に価値ある歩みを持って天に宝を積むことができるように、あなたの素晴らしさを証しする人生をしっかりと歩み続けていくことができるように、主よ、どうか一人一人の心にあなたの御業をなしてください。この愛する皆様、あなたに委ねます。 あなたの御心がなされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。